青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたお便りやご質問に答えていくライフスタイルセラピー。
今回はゲストをお呼びする最初の回ですので、いつも通り冒頭にリスナーさんからのお便りをご紹介させていただきます。こちらは兵庫県の方からいただきました。ペンネームは書かれていないので C さんからのお便りです。今回の矢作直樹先生のお話、本当に心に染みました。これまでの先生のご体験や生き様、そしてスピリチュアルな世界観にハッとさせられっぱなしでした。青柳さんは厳しくもとおっしゃっていましたが、先生はとても分かりやすくシンプルに、時には極端に語られるからこそ本当に心に響きます。もうやるしかない、つべこべ言わずにといった趣旨のお話は、改めて甘えていられないなと思いました。また先生の本を読み返してみようと思います。いつも気づきの配信をありがとうございます。Cさん、真摯なお便りをありがとうございました、ね、私も本当にこの極端なっていう先生のね、お話、本当に共感するんですよね。私は確かに厳しくもっていうようなことをね、ポッドキャストでもお話ししましたけれども、ちょうど先日の8月15日の終戦記念日の日に、多分リスナーさんも多くの方が同じように感じられたのではないかと思うんですけど、本当に戦争経験された方々のお話とか映像をメディアで目にして、本当にこう敵がやってくるとか、と空襲が怖いっていったような、この想像を絶するあの時代の恐怖とかに比べると、もう今そうしたことがないだけでも日々がどれだけありがたいことかっていうふうに本当に感じますよね。で、まあ本当にそういった視点にこうね、先生も立たれて、本当に極端に言った方が分かりやすいと言っておられましたけれども、もう本当に C さんもおっしゃってましたけど、先生的にはもうつべこべ言わずにやるとか、本当目の前のことだけを考えてなさい、そうするともう思い悩まないからみたいな感じで、で、それが本当にできないんですっていうようなね、お便りとかもありますけど、そうするともうできないんじゃなくてもうやらないんでしょうみたいな感じで厳しく言われますけれども、もう本当にその通りだなって。で、そういった視点に立つと、何となくこう自分がね、悩んでることがこうぼやけていくような感じってありますよね。で、最近ね、本当に私も毎日のように口にしているのが、先生のね、本の145ページにある「起こることは全て必然」っていう言葉なんですね。本当にこれもシェアしたい感じなんですけど、こうね、日々うまくいかないこととか、すれ違いとか、なんでこんなこと起こるのみたいなことが、まあ、あったとしても、まあひとしきりそういったまあ、悩んだ後でも、これは必要な出来事なんだって、もう今の私にとって必要なプロセスなんだってこう受け止められたら、本当にこう人生に無駄は一つもないみたいな感じになると、本当にそのプロセスが大事、この出来事が大事なようにも思えてくるんですよね。なので本当この言葉は私にとってもすでに標語のようになっていますね。矢作先生へのね、お便りいろいろいただきました。いっぱいね、ご自身のご体験にね、重ねていただいているお便りもいっぱいいただいたので、本当にありがとうございます。矢作直樹先生のね、言葉にもっと触れたいと思われたら、ぜひね、安らぎの心は過去と未来を超えてっていう本が今絶賛発売中ですので、ぜひね、私も本当に心血注いで作った本なので、ぜひぜひこの感じをこう共有したいなと思っているので、読んでみてください。そして今回のゲストご紹介したいと思います。自然療法セラピストの長谷川和美さんです。
長谷川克美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは簡単に長谷川克美さんのご紹介をさせていただきますと、ご家族の他界の経験やご自身の経験から人間の自然治癒力に着目し、解剖生理学、アロマ、和漢、アーユルヴェーダなどの知識を国内外で取得され、アメリカ留学中に出会ったオリジナルハーブ療法に感銘を受け、そのオリジナルレシピを受け継ぎ、自身の経験と知識を融合させた施術を行っている長谷川さん、
はい、
主催されているハーモニティでは、自然療法、アーユルヴェーダ、東洋医学などと最先端技術を融合させた統合的なオリジナルメソッドを実践されています。現在は東京と香川のリトリートをメインに、世界各地にてサロンワークを開催。著名人のファンも多く、オリジナルプロダクト開発や大手ホテルのスパメニューの開発など活躍の幅を広げられています。で、今回はそんな長谷川さんと、こう自分自身を癒すスペシャルケアや魅力的なプロダクト、また香川のリトリートについていろいろお聞きしたいと思っています。長谷川さん、よろしくお願いします。
お願いします。
長谷川さんをもう私たち結構長いお付き合いでもあるので、はい、ちょっとかずみちゃんと呼ばせていただきますね、
はいはい、
その方がね、
は
い、いろいろ自然にお話できると思うんですけども、
はい、
でも私も、うん、かずみちゃんのこう人生みたいなことをきちんと聞いたことはなかったので、
はい、
今リスナーさんと一緒にこう、はい、かずみちゃん の人気の施術とか、
はいはい、
魅力的なプロダクトのこととかいろいろお聞きしたいんですけども、
はい、
まず長谷川さんってどんな人っていうところからリスナーさんにご紹介したいんですけども、
はい、
まずこう自然療法との出会いをなっていくこの流れっていうのはどんな感じだったんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、私が27歳の時に父が病気で他界してしまって、
はい、
その時に脳がびっくりしたというか、
うん、
その人っていつかこうね亡くなる、永遠はないっていう、う
ん、別れは必ず来る、
ね、うん、頭では分かっていたんですけど、うん、突然その出来事を目の当たりにした時に、うん、あれっていう、うん、その衝撃、心がついていかなくて、うん、でその脳がすごく停止してしまった状態になってしまって、はい、私その健康ってもう本当に大事だなって27歳まで結構チャランポランというか、そのアメリカに23歳から渡米して住んでたんですけど、
うんうん、あ、もうその前にはアメリカに行かれてたんですね、
はい、
うんうん、
でその電話でその父が危篤だっていうところから、そのすぐ日本に戻って、
うん、
3ヶ月間だけ看病できたんですけど、
ご、うん、病気だったんですね、
はい、うん、でその時にすごいこう毎日が必死、3ヶ月間も毎日が必死で、
うん、
こう看病ずっとしてたんですけど、その時にやっぱ病院の匂いだったり、
うん、
なんかそのどんどんやっぱりこう衰えていってしまうその父を見た時に、健康って本当に大事だなって、
なるほど、
うんうん、そこから、まあ、父は亡くなって、うん、でその健康についてすごく考えるように、
うん、
でもその27歳の時にがきっかけで、
うん、
健康ってなんだろうっていうところから、うん、日本にちゃんと帰国してちょっとお勉強
を、もう本当にじゃあお父様の他界がきっかけ、
はい、
健康の大事さとか、
はい、
大事な方が亡くなられることを経験して、
うん、
なんか自分何かこう やらなくちゃじゃないですけど、
うん、
そういうお気持ちになられたのが、
はい、
本当にそこが
から始まります、
ね、
そのセラピスト人生というか始まって、
うん
うん、でその何からってなった時、病院の香りがやっぱりこうちょっとこう薬の独特な匂いってあるじゃないですか、うんうん、それがなんか本当にこう苦手というか、うん、
毎日ね病院通われてたから、
はい、うん、でその時はまだアロマが普及してない時だったので、もう調べて調べて、うん、アロマセラピーってなんだろうみたいな、脳にすごくこう影響がある香りで植物だったりっていうところで、なんかこうアロマセラピーの勉強してみたいなっていうので調べて、でイギリスの教会がその時アイテックっていう教会があるんですけど、それがその世界で通用する教会ですよっていう アイテックだったので、
はい、
でアメリカにまだその住んでたり行ったり来たりしてたので、世界でも使える資格っていうのが何かないかなっていうのでお勉強が
始まった、
はい、
でもやっぱりロサンゼルスの太陽とその湿度のないカラッとしたところから、うん、まあ、急激にやっぱり看病生活になって、うん、そのギャップでも、
うん、
その病院のこう独特な感じっていうのをこうキャッチして、うん、でそれがあんまりこうお父様とかにもなんか良くないなっていうふうに思ったんでしょうね、うん、
だから香水じゃないっていう、その病院でこう癒す香りって香水のいい香りじゃなくて、なんかこう体に効くもので何かないかなっていう、今は本当にねもうすごいパッと、
ね、そうですよね、もう情報がここまでね、うん、あるし、うん、あの商品もたくさんありますもんね、
そうなんです。そこから本当にこう体の勉強、健康ってどうやったら健康になるんだろうっていうところから始まって、でもそのアイテックっていうのが解剖生理学から勉強しないといけなくて、うん、ただ香りを勉強するだけではなくて、
うん、
え、私お医者さんになりたいわけじゃないのに、
確かにちょっと難解そうですよね最初のスタートが。
そうなんです。でもやっぱり解剖生理学を知らないと体って健康にはなれないっていうところで、もう本当にこう白紙の真っ白い紙に体の、あの地図を書いたりとか、あとそのホルモンのバランス、どこから何がありますかみたいな、うん、本当にすごい難しくって、うん、もう泣きながら勉強して、
確かにフィトテラピーとも、うん、やっぱり香りがこう鼻から入ってっていう、うん、その体の巡りを勉強しますもんね、はい、そこから入られて、
そうなんです
よ、
はい、
香りのね、
香り
ではなくて、
そうなんです、もう本当にもう軽い気持ちで、うん、ちょっとなんかいい香りで体なんか脳に刺激、なんかこう緩めるような何かいい香りのものなんかないかなみたいな、体によくってみたいなところから、うん、まさかこんな解剖生理学を勉強して、うん、でも勉強していくうちに、うん、私は何て言うんだろう、その一つのものというよりはいろんなアプローチをしていくことによって、うん、その時に必要なセラピーっていうのが、うん、あってもいいんじゃないかなっていうところから、例えばアロマセラピストさんだったらアロマセラピー、リフレクソロジーさんだったらリフレクソロジー、うん、でその指圧だったら指圧、うん、カイロプラクティスだったらカイロプラクティックとか、こう一つ一つの療法を極めてる方たくさんいらっしゃるんですけど、うん、その時その時で私たちって例えばすごいストレスが溜まってるから、じゃあアロマで脳をちょっとリラックスさせようとか、うん、でもすごいこう、 もう交感神経がわーってなってるから、じゃあオイルでオイルマッサージをしようとか、うん、なんかそのチョイスを選べるようになるにはいろんな療法知っていないと、いろんな引き出しがないと、うん、なんかこう人になんかこう癒しを、ね、こう疲れた時にもう本当しんどいんですって来られた時に対応できないんじゃないかなと思って。
あ、なるほど。
なんかそこからいろんな勉強が始まって、
確かにこう言われた時にいろんな引き出しがあって、じゃあ、うん、あなたにはこれじゃないっていう風に、
うんうんうんうん、
出せるのが、うん、かずみちゃんはいいなと思ったってことですよね、はい、でも確かになんか今グーって指圧で押してもらいたい、強く、うん、もらいたい時と、とにかくリラックスしたいとかいうふうに、うん、受ける側のその悩みとか体の状態でちょっとこうリクエストってありますもんね、
うんうんうん、なんでそれが全部ここで一つでできたらすごいなんかいいなみたいな、
うん、なのでいろいろ勉強されたっていう、うん、
もともと多分オタク気質で、
そうなんですよねここをねリスナーの方にまず最初に分かっていただいてるとすごいキャッチしますよね、
はい、
とにかく突き詰めるこうオタク気質みたいな、
は
い、
そう、だから今言ったことは最終結論結論そうなったっていう、ただ最初の最初はもう本当にそのなんでこうなるんだろう、これはこうしたらこうなるのかなみたいな、うん、ところから増えていったっていう、
突き詰めて いったってことですよね、
はいはい、
でその中でも、うん、その私も実は先日初めて受けたんですけども、はい、そのオリジナルハーブ療法っていうのに出会うんですよね、うんうん、
はい、
それはどういった経緯で。
ですね、私その、ま、アイテックの勉強、父が27歳で他界して、その後健康についてすごく考えるようになって、そこからお勉強が始まって、うん、そのアーユルヴェーダーだったり東洋医学だったり、はい、アロマセラピーだったり、その 体の流れっていうもの巡りだったりっていうのをすごく勉強していく中で、リッツ・カールトンのスパで2年間セラピストを31歳の時にしていたんですけど、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんです、うんうん、でそこでその一流を学ばせていただいたり、うん、リラクゼーションの素晴らしさをお勉強させていただいたりしてたんですけど、
どこのリッツ・カールトンだったんですか？
では東京です。
東京のリッツ・カールトンで、はい、うんうん、
でそのリラクゼーションすごく大事なんですけど、例えば肩こりとか腰痛、腰が痛くってとか、なんかこう休まらないっていう方にはやっぱりその対処療法とかその根本的な問題を解決しないといけないな、うん、でもそれはホテルのスパじゃなくてもうちょっと奥に入っていくような知識が必要だなと思って、うんうん、で33歳の時にもう一度アメリカに、
あ、そうなんです、はい、あの渡米するんですね。
渡米、はい
はい、
で渡米してスポーツマッサージだったり、うん、その骨格のお勉強だったりっていうのを33歳でもう一度アメリカに渡ってあのお勉強してた時に、
はい、
事故で寝たきり生活、1年間私寝たきり生活をアメリカで。
1年間も？
そうなんですよ。
え、ね、ちょっと寝たきり生活っていうのはプロフィールにも書かれてましたけど、
はい、
うんうん、あ、そこのアメリカで事故に遭われちゃうんですね。
あのスポーツマッサージの大学でクラスを受けてた時に、私もともとヘルニアを持ってたんですけど、あの首と足をあの練習台でになってた時にこうちょっと伸びちゃって、でその伸びてしまって転んで、あの階段から落ちて転んで本当にもう寝たきりになってしまって。
へー、アメリカで、
はい、
ちょっとまだお若いしちょっと恐怖な感じですね。
でもなんかその時はなんかあんまり恐怖というよりはじゃあ何しようかなみたいな感じで、その赤ちゃんのインファントマッサージのライセンスを取ってみたりこう、ね、
すごい逆境に強い、
そうそうそう意外とタフな自分がいて、うん、であのまあ、ちょっと歩けるようになってきた時にすっごく気になってたすっごい怪しいあのお店が、家の近く、あのお家に住んでたお家の近くにマダムが一人でやってるお店があったんですけど、そこがもうハーブ療法のデトックスボディラップをされてるマダムが、
あ、その手術家の方のお家があって、はい、まあ、セラピストのお家があって、
はい、
あ、じゃあそこにこう訪ねてみたみたいなのが最初なんですね、はい
は
い、
そうなんですよ。
へ、
でそこであのデトックスボディラップをしていただいて、内臓が本当こう1年寝たきりだったんで内臓がすごくこう動いてなかったのがハーブの力で動き始めて、
うん、確かに私もそれね、うん、この間やっていただきましたけど、
うんうんうんうん、
それをされて、
はい、
まあね、ゆっくりあのそのハーブのどういう風にされてるのかっていうのはまたお話、うん、お聞きしますけども、はい、それを出会って、
はい、うん、出会ってもう一目惚れして、私この施術を勉強したいですってお願いして、でマダムにいいよって言ってくださってあのお勉強させていただいて、私すごい本当に体が自分で変わって、
はい、
もう体、羽が生えたかのように内臓も軽いし体も軽くなって、なおかつ心もすごくこう軽くなって、う
ん、前向きになるみたいな、
はい、
うん、
それで、あ、私これを日本でみんなにやってあげたいって思って、
はい、
日本帰るって
取得したからって
私日本帰りますって言ってあの日本に帰国して、
その技術を持って、
はい、
それを今でもやられてるってことですよね、
うん、そうです、はい、
それがだから30代、
そうです、もう
10番ぐらい、
そうです、もう12年ぐらいやってるのかな、うん、
ずっとそこから、はい、あの療法を、
うん、
そこからじゃあ日本を拠点に、
はい、
いろいろされてるっていうことなんですね、
は
い、
そうですね。
でその傍ら、
うんうん、
ね、それでサロンワークが始まる
ん
ですけど、
はい、
それと同時進行でいろんなプロダクトを作られてるってことですよね。
そうですね、あの私なんか最初に起業っていうかそのサロンも本当マッサージがしたくて、別にサロンを持ちたかったわけでも起業したかったわけでもなかったんですけど、36歳の時にもうやっぱこう流れでどうしてももう自分でやるっていう流れに なって、うん、ハーモニティが立ち上がって、
あの、文字としては起業になるのかもしれないけれども、はい、ご自身の主催のサロンを立ち上げて、
はいはい、もう腹をくくって36歳で起業することになって、
うん、
2016年かな、2016年にブレインレストが商品開発が始まったので、
枕ですよね。
そうです、枕です。
クリスタルというか、うん、いろんな石の入った効能のある枕を、はい、そこが一番最初なんですね、うん、プロダクトを作ったの、
はい、
じゃあそこからいろんなプロダクトを作ったり、はい、サロンワークをされたり、うん、
はい、
引き続きお勉強も継続してされてますもんね、
はいはい、
実はね、はい、長谷川和美さんとはBHY の院先生のね、うんうんうんうん、講座の本当一期生で一緒だったんですよね、
はい、もう本当に
私たちね、有名な女優さんと3人でね、はいはい、受けたんですよね
懐かしいです。いや本当にもう楽しかったですね。青柳さんがいなかったらもうまとまらなかったです。もう本当に
もう難しくてね、
難しくて、
で私もその講座をずっと受けて、はい、うんうん、みんなの増活っていう本につながってるんですけど、
う
ん
う
ん、
本当ありがとうございます。
その時からなんですよね、
はい、
その時だからもうご自身でサロンもされてて、うん、
はい、
あでもこうやって東洋医学のこうアグレッシブに、うんうんうん、なんか関心非廃人の、
はい、
院先生の天才的な講座とかを、
うんうん、はい、天才ですもん、
お勉強されるんだなと思ってびっくりしました。だからすごく常に、
うんうん、
なんかこう勉強欲みたいなのが終わりですよね、
はい、もう内臓大事ですもん
内臓大事、とにかくこれが、
はい、
それが、うん、メンタルとかにもつながっていくっていう、
ね、そうです
ね、
はい、
でまたさらに現在は、うん、去年、はい、
うん、そうですね、
オープンされたんでしたっけ。
2020年去年にプレオープンさせていただいて、
うん、
リトリート施設をプレオープンして、はい、本当のオープンは来年なんです。
あ、そうなん、今プレ期間中なんですね、
はいはい、もう1年間はプレ期間にして、
それはやっぱりこうサロンワークをずっと続ける中で何か思うことがあって、うん、その香川という地にリトリートを作りたいっていうところに、
まあ、香川はもともと地元なんですけど、はい、地元なんですけど地元に作りたかったわけではなくて、やっぱ東京に代官山にサロンがあるので、
今もありますよね、
はいはい、うん、そこから近いところで探し始めていたんですけど、やっぱりこうまとまった敷地、畑とか、うん、ハーブを育てたり、ウォーキングメディテーションっていうメディテーションのサークルも作りたかったので、まとまった敷地が欲しくて、なのでちょっと広い場所で、夏はウォーターセッションっていう海の上でセッションするセッションもやりたかったので、穏やかな海を探していて、で行き着いたのがやっぱり香川だったっていう。
そのね、リトリートのご質問とかもお話もいっぱいあるんですけど、
はいは
い、そして今じゃあプレ期間中、
はい、
今なうって感じですよね、
はいはい、
これがね、
そうです、
長谷川さんの、いやだからいろんなことをされてるの、はい、し、うん、あの勉強欲も終わりで、
はい、
それでリトリートもっていうんで、うん、まあ、皆さん長谷川さんってどんな人みたいな感じですけど、
はい、
やっぱり一番とにかく最初は、うん、まあ、お父様が亡くなったことっていうところからなんですよね、うんうんうん、それが分かりました。そこでも健康というかの大事さとか、
うんうん、
人との突然の別れとか、そういうことでこう和美ちゃんの人生がぐわっと変わっていくっていうことなんですね、
う
ん、
もう本当に変わらないく絶対的なものっていうのは、私たちは永遠じゃないっていうこと、この今こうやって楽しくおしゃべりしてるけど、いつかはお別れが来るっていうところを、うん、私たちって見て見ないふりをしてる、
うん、
その蓋をしてる部分っていうのがあるんですけど、うん、そこをやっぱりちゃんと見てあげないと、うん、今を楽しく生きていけない、
うん、
なってすごく感じていて、うん、なので私たち本当に今ある命、自分自身と、あと自分の周りにいる人たちっていうところをすごく大事にするために、やっぱりその健康じゃないと人に優しくしてあげられない、う
ん、自分自身がね、うん、状態が悪いとね、うん、そんな余裕できないですもんね、うんうん、
そうなので、その自分自身のケアをするためにホームプロダクトがあったり、サロンがあったり、でもそれでもちょっとどうにも行かないっていう時にリトリート施設があったりっていう休める場所があったりするといいなと思って、そのあったらいいなっていうのが形に
しているのが今の長谷川さんということですよね、はい、ありがとうございました。第1回目はね、うん、長谷川さんってどんな人っていうところから、はい、で次は、うん、先ほどお聞きした、はい、このハーブのね自然療法で、うんうん、まあ、それをお聞きしつつも、はい、長谷川さんが今ちょっとこう自宅でなんかこんなのいいよとか、はい、なんかいろいろその療法、うん、セルフケアとかちょっと教えていただければと思います、
はい、
長谷川さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
長谷川和美でした。
長谷川さんありがとうございました。
ありがとうございます。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。